藤沢歴史探訪、今月はトラックと五鈴自動車の歴史がテーマです。先週に引き続きましてお話を伺っていきますのは、五鈴自動車株式会社 IM 推進部五鈴自動車高等工業学校から松井さんに登場していただきます。今日もよろしくお願いいたします。
こんにちは。第3回目に続き、藤沢マイスターの松井純一がお話をさせていただきます。お付き合いのほどをよろしくお願いします。
いたします。そうなんです、藤沢マイスターでいらっしゃるということで、ぜひ皆さん、藤沢マイスターとしての松井さんもですね、今後活動注目をしていただければと思います。はい、さあ、それでは五鈴自動車高等工業学校では現在どういった内容を学ぶことができるのか、ご紹介いただけますでしょうか。
はい、現在五鈴自動車高等工業学校では自動車製造に関わる基礎技能や知識教育をメインとして教育を行っております。その中で最も重要視しているのは安全教育です。一言で安全といっても、さまざまな視点で捉える必要があり、個人の意識だけが上がっても全く意味がなく、製造に従事する全従業員の意識を上げる必要があると考えております。二つ目として挙げられるのは品質、製造品質となります。弊社は製造業ですので、この辺は譲れないこととなります。その中で大事なのは、従業員品質ではなくお客様品質で考えることが重要となります。当然品質基準はございますが、それに満足せず常にお客様のことを意識して製造する必要があります。この2つの教育を柱として教育カリキュラムを構成しております。
先週の話でも、働きながら皆さんですね、いろんなことを学んでいらっしゃる、そういった場所があるということで、五鈴自動車高等工業学校についてご紹介していただいておりますけれども、松井さんご自身はこの学校に携わってどれぐらい今経っていらっしゃるのかもお聞きしていいですか。
はい、そうですね、26年とか7年ぐらいですね。
指導するようになってだいぶ長くなってきていらっしゃって、はい、本当にたくさんの皆さんですね、いろんなことを教えてこられたと思うんですけれども、この五鈴自動車高等工業学校で学ぶ内容は、昔と今って何かこう比較してみて大きく変わった点とか、何か松井さんありますか。
はい、そうですね、以前とは格段に大きな違いが出ていると思います。当然昔と現在では、製造する車両もさまざまな安全装置や機構が追加され、より複雑になっておりますし、それに伴い求められる知識や技能もレベルアップしなければなりません。以前は知識教育一つとっても、学校型と言われる詰め込み教育でしたし、技能教育も OJT、オン・ザ・ジョブ・トレーニングがメインとして実施していましたが、時代の流れもあり、現在はメンタリング教育が主体となっております。メンタリング教育とは、答えを教えるのではなく、どうしたらできるのかを助言し、自発的、自律的な発達を促すように、教育方法も大きく変化しております。これはただ仕事を教えるだけではなく、立派な企業人として育てるといった明確な考え方に変化してきた結果となります。このように時代に沿った教育を取り入れることで、安全で働きやすい職場の環境整備の改善につながっていると思います。OJT とは、先輩や上司が作業を通じて教えるような手法です。
教える側もやっぱり工夫して、社会に合った、そして今どういうふうに教えたらいいのか、何が皆さんに必要なのか、そういったことをですね、やっぱり考えながらこう指導に当たっているということで、教える側も本当に大変なんじゃないかなと思います。さあ、そしてこれまで長く携わってこられた中で、現在の自動車生産に関して特に求められている点って、どのような点であると松井さん感じていらっしゃるんでしょうか。
はい、現在の自動車生産は日進月歩、自動化が進み、ヒューマンエラーを防止するさまざまな装置や仕組みを取り入れております。それに伴い作業が単純化され、製造に関わる人の負担は軽減される一方で、仕組みに頼り切ってしまっていることも否めません。これは悪いことではないのですが、自動車を製造し、自信を持ってお客様に製品を提供するための原理原則、標準作業を忘れず、作業に従事することが求められているのではないかと感じております。 つまり決められたルールを守り、常に何をもって品質を保証しているかを考える必要があるのではないかということです。このことが現在の自動車生産に求められているのではないかと感じております。
いろんな思いがあると思いますけれども、その中で今感じていらっしゃる気持ちをですね、伝えていただきました。さあ、この長年にわたって携わっていらっしゃいます松井さんなんですけれども、特に印象に残っているエピソードってございましたら、ぜひここでご紹介していただいてもいいですか。
これまで機械加工の仕事に従事してきた私ですが、指導者となった時の話をさせていただきます。18歳で伊豆自動車に入社し、1年間の伊豆津高校での訓練生活を経て、エンジンの機械加工職場に配属されました。日々の仕事は忙しく、時間に追われる毎日を送っていました。ある時、伊豆津高校の指導員にならないかと声がかかり、指導員として伊豆津高校に赴任しました。その時は技能や知識を後輩にうまく伝えられるか不安に抱いていたことを覚えています。先輩指導員についていろいろと教えてもらいましたが、彼らの自らを戒める行動に感銘を受けました。先輩の指導員たちは、訓練生が見ていないところで技能向上の練習をし、新しく始める課題のシミュレーションを何回も繰り返して授業に臨んでいました。教えることだけではなく、たとえ優れた技能を持っていても常に向上心を持ち続け、新しいことにチャレンジすることが大切だと感じ、これぞ指導者だとその時に確信しました。この先輩たちの行動を見習っていくうちに、自分の不安が自信へと変わっていったことを覚えています。マイスターとなった今現在もこの考えや行動を続けています。
松井さんにとってこう感じているエピソードというか、もう大切にしてきた、そんなねお話を皆さんにですね、ご紹介していただきました。本当、藤沢マイスターとなった今でもということでお名前がありましたけれども、藤沢マイスターとしては今度は市民の皆さんとも関わり合いがたくさん出てくると思いますし、今まで通りにですね、いろんな人たちにいろんなことをですね、教えていっていただければと思います。さあ、松井さんから見て、いすゞ自動車のものづくりの強みってどういった点にあると感じていらっしゃるのかも聞かせてください。
はい、いすゞ自動車の強みは、その卓越した技術力と長年にわたる信頼性にあります。特にディーゼルエンジン技術においては世界トップクラスの性能を誇り、燃費効率や耐久性に優れた製品を提供しています。また環境保護への取り組みも積極的に行っており、低排出ガス技術や電動化技術の開発に力を入れております。そして伊豆自動車の最大の強みは現場力だと感じております。これは社員一人一人の情熱と献身にあります。従業員は常に高い技術力を追求し、日々の業務に全力で取り組んでいます。彼らの努力とチームワークが伊豆自動車の品質と信頼性を支えています。従業員の成長を支援するための教育プログラムや研修も充実しており、常に新しい知識と技能を身につける環境が整っています。さらに伊豆自動車は地域社会への貢献を大切にしており、地域イベントの支援や環境保護活動など多岐にわたる社会貢献活動も展開しています。過去に会社の業績が悪化し、藤沢市に税金が納められない時代にも生産を続けさせていただけた藤沢市並びに市民の皆様には感謝の念に堪えません。
皆さんに聞かせたい、そんな内容になりましたし、社員の皆さんにもですね、ぜひ聞いていただきたい、社員の皆さんへのメッセージも送っていただきました。さあ、トラックと伊豆自動車の歴史をテーマに今月ですね、お伺いしておりまして、2週にわたって松井さんからですね、お話を伺ってきました。この今月を締めということで、おしまいにですね、ラジオを聴きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージ送っていただけますでしょうか。
はい、4週にわたり藤沢歴史探訪を聞いていただき誠にありがとうございます。特に藤沢市民の皆様の温かい応援と支援に心から感謝申し上げます。今回の放送を通じて、伊豆自動車の歴史や伊豆自動車の人づくりをお伝えすることができたことを大変嬉しく思います。藤沢市では 地域の発展と市民の皆様の生活向上を目指して、さまざまな活動を行っています。また、いすゞ自動車も地域社会への貢献を大切にし、環境保護や地域イベントの支援など、多岐にわたる活動を展開しています。これからも皆様と共に藤沢市の素晴らしさを発信し、地域の発展に貢献してまいります。どうぞ引き続き藤沢市広報番組、ハミング藤沢をよろしくお願いいたします。皆様との付き合いをこれからも大切にしていきたいと思います。それではまた皆様とお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございました。
もう松井さんの人柄がもうバッチリ出たメッセージとなりました。もうこのハミング藤沢まで広報活動していただきありがとうございます。本当に皆さんにとってもですね、先生でいらっしゃり、そして地域の皆さんにとっては藤沢マイスターでいらっしゃり、本当にものづくりに関していろいろなところで指導、そしていろんな情報を届けていらっしゃいます藤沢マイスターでいらっしゃり、そしていすゞ自動車株式会社いすゞ自動車高等工業学校の指導者でもいらっしゃいます松井さんが登場となりました。これからも皆さんにこういったお話も届けていただきながら、藤沢市も盛り上げていただければと思います。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。